南ズム朗読の館。
はい、気になる CD 楽曲の歌詞を紐解こうというコーナーですけどね、うん、そう、感染症の具合によって来日アーティストがなかなかね公演できないでいるところですけれども、なんと4月にねローリンヒルが来日予定ということで、うん、なんか4月26日火曜日東京ガーデンシアターで19時開演予定だそうです。まあだから、まあ、これからねどうなるかっていうことですけれども、無事開催できるといいななんて思いながら、ローリンヒルの楽曲を紐解こうじゃないかなんて、今日は思ってます。フージーズのメンバーとしても知られていたミス・ローリンヒルですね、ネオソウルの先駆者、うん、女性ラッパーの壁を打ち破りメロディックなラップを普及させましたというローリンヒルです。ソロアルバムのね、The Miseducation of Rolling Hill が多くの、ね、賞を受賞したということで、ローリンヒル、まあ結構いろんな人がフィーチャーしてますよね。はい、それなんで本日はローリンヒルの X ファクターをちょっと朗読の館で歌詞紹介と思っております。ではちょっと読んでみますね。その気になれば単純でどうってことないことなのに、あんたがめんどくさくしてんの。仲良くしたいと思ってるのに戦いをしているみたいで、終わってみればお互いに傷だらけになってるの。教えてよ、一体私がどうすれば気持ちに応えてもらえるの。わからない、こんなに優しくしてくれるのは私くらいなんだって。こんな人この先だって現れないよ。つまんないゲームなんかしてるからこんな態度に出ちゃうわけ。私のことを罵ってその後別れたいってふりをする。教えてよ、一体私がどうすれば気持ちに応えてもらえるの。わからない、こんなに優しくしてくれるのは私くらいなんだって。こんな人この先だって現れないよ。お互い大人にならなくちゃって、どんなに私が思ってたっていつも言われているみたい。うまくいかない、無理だって、そんなのやっても無駄なだけだって。それなのにこっちから別れようって話になると、わざとバカな真似して引き止めにかかってくるの。こんなの変だよ、どうかしてるよ。懲りずに多めに見てるけど、自分でもなんでなのかわからない。このことで今まで散々辛い目に遭ってきたはずなのに、とにかく他の人じゃダメなの。どうすりゃいいかはわかってる。許してくれたら許してあげる。こんなにも辛いのは相手があんただからなの。そんな人この先だって現れないよ。お互い大人にならなくちゃって、どんなに私が思ってたっていつも言われているみたい。うまくいかない、無理だって、そんなのやっても無駄なだけだって。ああ、それなのにこっちから別れようって話になると、わざとバカな真似して引き止めにかかってくるの。こんなの変だよ、どうかしてるよ。私のこと大事にしてよ、好きだって思うなら困った時は助けてよ。そうしてやるって言ったでしょ。そばにいてほしいんならちゃんとはっきりそう言って、命だって差し出すよってそう言ってくれたでしょ。だったら本気を見せてみて。なんで尽くしてくれないの。わお、うん、究極のラブソングです。じゃあ聞いてください、ローリンヒルの X ファクター、どうぞ。
アロンズシネマ、
映画に行こうのコーナーです。3月18日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開の、なんたって犬だけが出てくる、犬たくさん出てくる、はい、ストレイ 犬が見た世界をご紹介したいと思います。あのね、これ私知りませんでした。イスタンブール、ね、トルコのイスタンブール、 ここって結構、いろいろな航空会社のハブ基地になっていまして、本当にトランジットの人がたくさんいるんですね、イスタンブール、ね、の空港内で。あの、まあ、空港内だけでなく多分、うん、ちょっと外にも出られるようになっていて、で私も、何を隠そう10年ぐらい前に、乗り換え駅がイスタンブールだったんで、外に出て、5時間ぐらい時間があったので、街を散策したことがあるんです。そのイスタンブールの路上で、犬たちをドキュメンタリーで追った、そういう映画なんですね。でもっては何を知らなかったかと言いますと、イスタンブールはなんと殺処分ゼロの国なんです、トルコね。あのよくほら今日本でもね、あの犬猫を売り買いするのはやめようみたいな運動もあるのをご存知ですか。はい、売ったり買ったりするから、業者が儲けるためにと言ったら、まあ、そうですけれども、そのために、飼育したりこういろいろ配合をして、こうちょっと変わった犬を作ったりとかね、そういうことが行われるわけで、やっぱり自然のままにしておこうという、一方でそういう運動も起こるのは必然で。であのトルコも何を隠そう、ある年に、これは何年だったかちょっと忘れちゃったんですけれども、大量処分イスタンブールで多分政府がしたらしいんです。そしたらあのそこで市民運動が起こって、それで、なんと法律で今度は殺処分ゼロの国になっちゃったんですね。なっちゃったっていう言い方もあれですけど、なったんですね。それなのでトルコでは、野良犬とか、あのイスタンブールの街を野良犬がこうトコトコトコトコってすごいたくさん歩いてるんですよ。まあそれを追ったドキュメンタリーなんですけれども、この映画の何が、目を引くというのは、カメラの視点がほとんど犬の目線なんですね。だからまあ何なら言うなれば人の足しか映ってないシーンがもういくつもあって、あとはまあ車が走ってたりね。でまたイスタンブールは路面電車がある町なんだなっていうのがまた懐かしかったんですけれど も路面電車がルンルンルンルンウィンウィンって通る中、犬がそこを横切るみたいなね。まあそういうようなのどかといえばのどかだし、まあ犬たちはそうやって、地域に守られながら生活しているんですよ。だから自然に人間と犬が共存生活を送っているという、そういう風景が延々描かれるんですけれども、まあ、監督エリザベス・ローさんはこれを、ある犬を中心にやっぱり、追うんですね。そうすると 何かストーリーじみたものがこちらに見えてくるのが不思議という、そういう映画でした。あの、一応、地域の犬は そこに住む、餌をやってる人たちがね、骨とかね、余ったご飯とかね、それをやっている人たちが名前をつけてるんですよ。まあ、その、ゼイティンというね、と呼ばれるちょっと耳の垂れた犬が、一人颯爽とこういろいろあんまり群れない犬だったんですけれども、それでこう歩いていく様子とか、ゼイティンがずっと見つめている先とかをカメラで追うだけなんですけど、なんかそこにストーリーがあるみたいで、であと、まあちょっと、国民の問題なんだな、トルコのというのは多分失業率の問題とかもここに潜ませていると思うんですが、まあ、町にあの仕事してない人が溢れていってて、それとかあのシリアから逃げてきた子どもたちみたいなののグループもあって、そのグループが大人たちが、まあ、餌をやっているのを一匹遅れよ遅れよって言っている、これはもうだってリアルなんですけれども、まあ、そういうところもカメラは捉えてて、ダメだお前ら自分の面倒も見られないのにね、犬の面倒なんか見られるかって大人が言うんだけど、大人たちもまああの自分たちの生活守るだけで精一杯の大人たちですが、その少年たちが犬を盗んでいくのをね、別に、何か深追いしないみたいな優しさとかもあったりして、そういう意味で何か イスタンブール、トルコという国が抱えるいろいろな問題を犬が見つめつつ、そしてみんなが一緒に生活しているよっていうような、こちらに、ストーリーを作らせてくれるような、そんな映画だったなと思います。ストレイ、犬が見た世界、とってもなんか市場にあふれていて、あとトルコはお祈りの時間になると街中にスピーカーでお祈りが流れるんですけれども、それを犬があたかも聞いているようなシーンがあったりして、でなかなか市場にあふれる映画でした。3月18日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほかで全国順次公開です。見た方がいいよ。はい、では南谷麻子で春待ち歌、記憶の扉。 Radio